時刻はお昼1時30分となりました。5月20日火曜日、彦根城世界遺産ラジオが始まりました。この番組の進行は滋賀大学3回生の原光太と
原正樹
でお送りしていきます。5月の第3週の放送はアルプラザ彦根6階のコージータウンよりお送りします。この番組は関西産業株式会社、彦根急走株式会社の提供でお送りします。というわけで、まあこれ以降は第3週はアルプラザ彦根でやるみたいですので、イオンタウンとはちょっとお別れなんですけれども、
はい、
今週はですね、ちょっと世界にはたくさんの、その世界遺産に登録されているお城があるなっていうふうにちょっと思いまして、
はい、
で、まあ、同じ城ならなんか学ぶところじゃないですけど、なんか通じるところがあって、なんかこう照らし合わせてうまく活用できるんじゃないかなとか、そんな風に思ったので。
活用よくわかりませんけど、はい、要は原さんがこの2月からでしたっけ、世界遺産検定のこのラジオは。
そうですね、2月か3月ですね。
ね、で、はい、全然興味なかったのに、いろいろ調べるようになったということですね、世界遺産に関して。
最近はちょっと調べるようになってきましたね。
すごいですね。
あ、そうですか、ありがとうございます。
いや別に、やっぱりね、世界遺産権、世界遺産とかなんかそういうものを登録とかっていうものをきっかけに、はい、何かこう、新しいことにチャレンジするとか、
はい、
知らなかったことをちょっと勉強しようとか、
はい、
っていうのはやっぱりなんか登録されることだけが目的じゃなくって。
そうですね、
いいような気がしますけどね。
僕にとってはなんか登録こいちゃなんですけど、登録までいかなくても、なんかこうこの場で調べた経験みたいなのは、まあ、あるなんか貴重なものとして蓄積されるのかなっていうふうに思います。
そうですよね、でもやっぱり登録される方がいいので。
そうですね、はい、もうその方がいいに決まってる。
全力で応援はしていかなきゃいけないなというふうに思うんですよね。
はい、
ただその登録に関してはもう僕らの 手から離れているので。
そうですね、
それはまあ彦根市とか、滋賀県の行政さんと国との、まず、国内推薦が出るかどうかというところ で、はいはい、でそれが出た後はもうユネスコ、
そうですね、
の方々か、
はい、
ね、登録するかしないかっていうのを
そうです、ね、
お決めになるの で、
はい、
で、まあ、僕らはこう世界遺産に登録されればいいな、でされたらどんな風にここで暮らしていこうとか、
はい、
ね、なんかそんな風なことを考えて、彦根城のことをもっと知るというか、
ね、そうですね、
はい、ことが大事で、あとは彦根城が、まあ、彦根のっていうのか、この滋賀県の、まあ、近江の、
はい、
歴史、
はい、
例えば彦根城はポーンとこう1600年代にできたわけではないので、それまでどんな風な場所だったんだろうかということを、
はい、
やっぱり知っておくことも大事かなっていう風に思いますね。
はい、
今日は、
はい、
だから勉強してきたっていうのが、お城に興味を持って、
はい、
調べてきたということですね。
そうですね、ちょっとまあ、本当に軽くって言ったらあれなんですけど、うん、まあ、僕の調べられる範囲で調べてきたものなんですけれども、うん、まあ、はい、
ちょっと連絡を受けてるのお城では、
はい、
ドイツのバルトブルグ城っていうお城を調べたという、
はい、そうですね、はい、
ことだったんですが、
はい、
なぜなぜ世界遺産登録に、いや彦根城の世界遺産登録を応援しようという、はい、盛り上げようというこのセカラジで、
はい、
バルトブルク城というのを取り上げたのかという、
あ、
そこをお聞きしたいですね。
は
い、
はい、特段そのお城っていうのに意味っていうのはちょっとなくて、
うん、意味っていうのはなかった
、はい、うん、あくまでその世界遺産に登録されてるお城っていうので、うん、まあ、一覧じゃないですけど調べてみたときに、
うん、
まあ、名前だけでピンとくるものっていうのがあんまなかったんですね、うん、
ピンとくるものがなかった、
はい、まあ、はい、
そうですよね、
名前だけだとちょっと、はい、知らないとことかも多かったので、うん、 上の方にあったあのやつをいくつかこう詳細見てみたんですけど、
あ、上から順番に、はいはいはい、リストの上から順番に
見ていった。そうなんです、はい、なのでウーなんですね、バルトブルクのウに点々なので上の方なんですね。
あ、なるほど、はい、ウに点々のバルトブルク
なのでリストの上の方にあって、
はいはい、なるほど、
はい、それで、詳細のところを見てみたら、この城、宗教改革、ルターの宗教改革の時に、
僕も覚えてますよ、もう何十年前だけど、マルチン・ルターですよね、はいはい、カルバンだった、カルビンだったっけ、
あ、はい、その名前出てきました、
ね、だからカルビンとルターとセットで、宗教改革で、カトリックからプロテスタントへみたいなことは、はい、なんとなく記憶の片隅にありますね。
そうですよ、僕も同じような感じで、はい、その宗教改革、ルターの宗教改革の時に、はい、ルターがそのお城の中で、うんうん、聖書をドイツ語に翻訳したと。
あ、なるほど、
はいはい、そんなエピソードを、ね、はいはいはい、世界史の授業の中で聞いたことがあったので、うんうん、あ、ここなんだと思って、うん、はい、それでもうこれにしようかなと思った、
ね、なるほど、そうですね、宗教改革って懐かしいです、懐かしいっていうのが本当に片隅にありますね。
そうですよね、世界史の
そうですね、だから 大航海時代とか、はい、あの辺が始まろうとしている頃ですよね、きっと。
そうですね、うん、中世、まあ、中世といっても長いんでしょうけど、うん、
要するにこう特権階級の聖書読める人が少なくて、
そうですね、はい、
でそれをこうドイツ語に翻訳することによって、多くの民衆というか、
そうですね、民衆に、うん、広く聖書のきちんとした教えを教会を通さずに伝えるみたいなのが大きな意義だったみたいなことを言われた覚えがありますね、うんうん、授業の中で。
すごいですね、歴史的なことが行われた場所ということなんですね。
そうですね、うん、はい、それで実際に世界遺産に登録される際にも、うん、そういった点っていうのが高く評価されてるみたいで、うん、まあ、宗教っていう今なお現存する、うん、それでも昔からある文化みたいなものが色濃く影響が残ってるみたいな、そういった点で、うん、ユネスコに認められて世界遺産になったみたいな経緯があるみたいですね、うん、
でもただ世界文化遺産っていうのは、はい、その無形のものに関して与えられるものではないので、はい、ちゃんとその、動産というか建造物が、
はい
はい、残っていることが、
そうですね、
大事なんですね。で、そういう意味ではその建造物が残っていて、
はい、
でそれを中心に、いろいろ昔のというのは過去の、
はい、
思想なり文化なりっていうものを知ることができるっていうところが、はい、このバルトブルクですね、
バルトブルク城、バルトブルク城の
V の、特徴っていうのか、世界遺産登録にされた、
はい、
だからその思想だけがそこに残っているんじゃなくて、ちゃんと動産があるという。
そうですね、なんか建物もなんか、うん、なんて言ったかな、ロマネスク様式とゴシック様式が融合した建築的価値みたいな、
うん
うん、そういうのもあるみたいです。
僕ゴシックってすごいなと思ってるんですよ。
ほう、
実は、
はい、
実は あれだけのなんていうか、ゴテゴテゴテとしてるじゃないですか好き嫌いはあるんですけど、
はい、
あれはすごいなという。ケルンの大聖堂とかね、
ケルンの大聖堂、
ドイツにあるんですけど、はい、もう迫力が違いますからね。150メーターぐらいだったかな、高さが。
で、ね、
ゴシックなどだいたいイメージしてもらったら分かるけど、ゴテゴテ
そうですよ、でそんなイメージがあります。
だってこう垂直にバーンと切り立ってて、
はい、
でそれがね160年とか170年とかかけて作ってるんです。
あ、はい、
だからその一言で100年とか1世紀とか言うけれども、
はい、
そのずっとやり続けるわけですよ。でそうして出来上がるわけですね、
はい、そうですね、うん、なんか
そういうことで言うと、彦根城っていうのは 1602年からか、
はい、
1607年ぐらいまでにはもう完成してるわけ、
ね、そうですね、割と短いというか、うん、そこ西洋と日本の違いなんですかね、うん、
やっぱり石の文化なんだろう、
石垣とかですかね、
石ストーン、
つまり
日本は
そのものです
かね、木の文化じゃないですか、どちらかというと。
ああ、確かにそうですね、木造の、はい、
そういう、だからその木の文化がずっと、例えば法隆寺だったら1300年とか1400年こうずっと残ってきている、はい、伊勢神宮だった
り、 そうですね、は
い、その、残していく工夫とか、うん、どんな風にしてそれを残していこうかっていう仕組みがやっぱり日本の中にはある、あったので、はい、そういう意味ではこう日本の木の文化っていうのはやっぱ、大事にしていかなかなっていう気はしますね。
はい、
バルトブルグ意外なところで攻めてきたのでびっくりしましたね。
あ、そうですか、はい、じゃあちょっとそのあたりの話もちょっとこの後させていただきたいなというふうに思います。1曲目参ります。1曲目はミセスグリーンアップルでダンスホールです。どうぞ。ただいまお送りしたのは、ミセスグリーンアップルでダンスホールでした。
はい、はい、あの原さんは、
はい、
ちょっと彦根城の世界遺産登録を機に、
はい、
いろいろなことを知りたいと思うようになったわけですよね。
そうですね、最近はなんか、ね、なんかしら、
で世界遺産、はい、世界の世界遺産についても、はい、今回あのバルトブルグ城のことを調べようと思って、はいはい、興味津々なんですよね。
そうですね、
ですよね、
はい、はい、
ね、
はい、
あのね、そういう方におすすめのものがありまして、
はいはい、
日本では世界遺産検定というものが行われているんですよ。
聞いたことあります、名前は、はい、
ぜひ受けませんか。そうすると、
はい、
あのこんなものがもらえるんですよ。
あ、カード、
世界遺産検定カードっていうのがもらえる、はあ、合格すれば、4級3級2級1級とかありまして、
はい、
実は僕2級なんです。
そうですね、2ってでっかく書いてあって、すごい、
2級なんです。で、あの2018年に、
はい、
試験を受けまして、
はい、
いただいたんですよ。
はあ、
でたまたまその時はね、彦根で受けられたので世界遺産検定を、
なるほど、
うん、で受けたんですね、
はい、
でこう世界遺産検定用のテキストも
テキスト
ちゃんと出てまして、
はい、
ですね、4級とかねはね、初めて学ぶ世界遺産50っていう、
50
だから50個勉強すればいい、
はい、
で、その後100箇所で、はい、2級になると300
だ
いたい、はい、覚えるっていうのが、はい、ざっと勉強するという
なるほど
ことなんですね。で50だと4級だともう、はい、ほとんど日本、
あ、そうなんですね、
日本の世界遺産について50個、
はい、
こうちょっと勉強すればいいと。
なるほど。
で、あの4級のテキストとかはちゃんと僕勉強してまして、
はい、
あのラインマーカーで、
お、本当だ、
いろいろ線を引いていると言って、はい、勉強というかざっと勉強して、
はい、なるほど。
で3級の時は、
はい、
あんまりめくってないんです。
あ、そうなんですか、
はいはい、で2級の方は、
そうですね、なんか
付箋を入れて、
はい、
ちょっとページめくってるなっていう感じの勉強なんですね。
なるほど。
で4級の時はちゃんとテキスト読んで、
はい、
やったんですけど、
はい、
でなんていうんですか、問題集も出てるんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、
へ、
だんだんとね横着をしてテキスト読まずに、
はい、
あの問題集を解いて、はい、試験に挑むっていう感じですね。だいたいね6割
解ければ
100点満点の60点で合格するので、
はい、あ、そうなんですね、学校と同じだ、
はい、割とクリアしやすい感じですね。であとだからさっきのマルチン・ルターの話ではないですけれども、はい、国交の世界史が役に立ちます、
はい、あ、まあ世界の場所ですから、はいはい、
であのその高校の大学受験の世界史の知識があれば、はい、知識を持って2級のテキストを1回さらっと読んで問題集を 何個かこなせば多分60点はクリアできる
なるほど
こうと思うんですね。
で、
はい、僕もそんなにいい成績で取れたわけではないと思っているんで。
あ、そうなんですね、はい、
捨てる問題とか
捨てる問題も本当に事件ですね、
はい、非常にあったので多分ぜひこの世界遺産ラジオ、世界ラジオを機に、はい、私は世界遺産に目覚め、
はい、
世界遺産検定を受けたところ受かっちゃいましたという 歴史を作っていただけたらなというふうに思いますね。
はい、
毎年ねこのテキストが新しくなるんですけど。
あ、そうなんですか、うん、その
更新されていくから、
はい、
でね、表紙になっている、
はい、
世界遺産が、
はい、
必ず問題として出るというジンクスみたいなものがあったり。
あ、そうなんですか、
はい、
へ
するので、
はい、
ぜひぜひ
ぜひ
取りましょう年内に。多分原さんだったら取れると思いますね。
その試験っていうのは年何回ぐらいやってるんですか。
2回ぐらいあったと思いますね。
へ
で今年は彦根ではないと思うので、
はい、
ちょっと京都とかね、
あ、
行かなくてはダメだと思いますが、
はい、
就職試験にもいいみたいですよ。
あ、そうなんですか、
はい、やっぱりこういうものがあると、
まあ、資格は資格
そうです
でなんですかね、
はい、
立ち過ぎりは。
だからこういうものに取り組みましたって。
あ、まあそうですね、
取り組んでちゃんと一生懸命やりました、自分の行ってる大学の、
はい、
地域についての勉強をきっかけにとか、
なん
か
こう
面接トークっていうのかな、
話す内容
とかね、
種にはなりますね、
深みが出るような気がしますね。
で、
就職した先が例えば、はい、商社とかだったら非常に有利だと思うし、
は
い、で1級になってくると英語、
はい、
まあ、2級もそうですけど、ちょっと英語とかがね。
あ、そうなんですか。
す
英語か。
いや、でも僕にもできたので全然大丈夫。ぜひなんかチャレンジすればいいんじゃないかなっていうふうには思うんですね。
そうですね、なんかチャレンジしてみるのはありですね、うん、
せっかくなのでね。
そうですよね、うん、まあ、ご縁というか、う
ん、だから彦根城が世界遺産登録されるのをきっかけに彦根に通っている学生の人はみんな世界遺産検定の級を持っている。
いや、まあそれはちょっとい
や、なんかそんな街って素敵だなというふうに思うんですけど ね、
ね、
高校生はみんな3級持ってて、中学生はみんな4級持ってて
英検みたいな、そんな
大学生の人はみんな2級以上持っているとか、ね、
あ、
で企業の人たちもお勤めの方はみんな2級を持っているとかね、1級はあれだけどだからただそんな、まあ、極端に言えばそういう街って他から来て、ここの町の人ってみんな世界遺受けてんだっけみたいな、
ね、すごいなみたいになりますよね、
で語らせればみんな30分40分語る町なんだよみたいなのって結構それもありかなっていうふうに思います、
ね、そうですね、うん、なかなかすごいことではありますけど、
うん、でなんかこう町で観光客の方がちょっといいですかとかって言って、これは何なんですか教えてくださいとかって言われたら、はい、お時間ちょっと15分いいですかとかちょっと15分だけとかってうおーっと語る街とかね。で大学生の人たちはこうなんかそこにドイツ語とかフランス語とか中国語とかちょっと混ぜながら、
苦いですか、うん、苦いでそこまでちゃんと話せるようになるっていうのはだいぶ難しいような気がしますけど、
そんな街でもいいかな。だから 100% でなくてもいいのでね、例えば 30% の人がみんな、はい、世界遺産検定受けているとかね。
ああ、まあそうですね、なんか多いとかになったら、まあ、だいぶ特徴というか、うん、特色というか、う
ん、だからその、まあ、なんていうんですか、例えばユネスコの人たちが調査来て、
はい、
市民の人たちがどれぐらい世界遺産登録に
意欲があるかみたいな、
あるかみたいなことの調査になった時に ね、 ね、
みんな持ってます、
でみんなどうですかどうですかってインタビュー するわけでしょ多分。
そうなんですかね、あんまりわかんないですけど、
まあ、学校とか行くのかわかんないけど、そんな時に、
はい、
いやーとかうーとかって、ね、みんな割とこうちゃんと答えられなかったりするような気 も、まあ、気もするんです。
ですよね。
ただそんな時にちゃんとした数字っていうのがデータっていうのがあればいいじゃないですか。みんな興味を持って世界遺産検定の4級以上を
50% の人が持っている町とか
すごいですね。そうだったら
そんな風なことになった世界の世界中にある世界遺産都市で検定を 50% 持っている
都市っていうのはなかなかないですね。
これはすごいぞあの漫画みたいなお話ですけども、はい、なんかそういう風なところで、こう細々と
そうですね、なんか
すごい小さなところで盛り上がることっていうのはめちゃくちゃ楽しいような気がするんですよ。そうですね、
はい、じゃあちょっとその先駆けになれるようにちょっとこの番組ね続いている中で、ね、なんかいいご報告ができればいいなっていうふうに
いいなですか
思います、
はい、
というわけで曲参ります。2曲目はラッドウィンプスで、愛にできることはまだあるかいです。どうぞ。ただいまお送りしたのはラッドウィンプスで愛にできることはまだあるかいでした。この番組は関西産業株式会社彦根急走株式会社の提供でお送りしています。本日の放送はアルプラザ彦根6階コージータウンよりお送りしています。
はい、
というわけでちょっと先ほどの時間でですね、あの軽くネットで調べてみて、はい、なんか例題みたいなのが上がってたので、
はい、
ちょっと見てみたんですけど、これ3級ですね、3級のページで3級の問題の例題みたいな感じで見てみたんですけど、はい、意外と分かるなっていうふうに。
そうでしょ、
はい、そうですね、
だから高校、まあ、大学受験の知識で、
はい、
おそらく、40% から 50% をカバーできると思うんですよ。
あ、
で、あとちょっとテキストを読んで勉強すればもう 60% は固いというふうに思います。で、ちょっとね、ここの、
はい、
セカラジのオーナーさんと喋っていたんですけど、
はい、
あの今年だから原君を、世界遺産検定に必ず合格させるプロジェクトっていうのを立ち上げましょうという
ちょっとなかなかプレッシャーがすごい、
ね、だから毎回ちょっとずつね、あの彦根城の世界遺産登録に関係するような、
はい、
世界遺産検定の問題をちょっとずつあの放送させていただくというようなことではどうですかね。
やるんですか。
いや、面白いと思いますよ。あのやっぱり何でもね積み上げですよ。
まあそうです
ね、一つずつ。
そう、うん、それはもちろんそうなんですけれども、
ですよ、ね、なんかこういうことをして、小さなところでこう楽しむというのね、
はい、
楽しく盛り上がろうと。もし落ちたら落ちたでいいじゃないですか、
まあ、それはそれで笑い話というか、
いやでもそれはそれでまたあの それで盛り上がることができる、楽しむことができるじゃないですか
そんなあの、ね、僕が落ちることであんまり楽しいムードにはなってほしくないんですけれども、
いやいや、十分楽しめます
楽しむの方向性がちょっとだいぶ違うような。
だから受験、世科研の受験に向かうときにはみんなで登り場だ、はい、作って送り出すとか、
なんかね、遠慮したいから
だからみんなでね、なんかこういう例えば小さな楽しみを、
はい、
世界遺産登録に向けて見つけて、はい、盛り上がっていく、
はい、
なんかそれがなんかいいな楽しいなっていうふうに思うんですよ。そうです
ね、僕らレベルだと、うん、そういうことの方が大事ですもんね、
うん、で例えば今6月もうすぐ6月ですけれども、
そうですね、もう5月の後半で、
少し前に牧野富太郎っていう植物学者の話って NHK でやってましたでしょ、
はい、ごめんなさい、ちょっと NHK 見れる環境ないんですよ。
あのね、は
い、
日本のね、明治の、まあ、日本の植物学の、まあ、神みたいな人、
ほう、父でもなく神、
神、もう神の領域ですよ、
はい、
牧野富太郎という人がいまして、
はい、
でその人が童貞っていうんですけれども、はい、あの品種を特定する、
ほう、
種を特定するという、
はい、
これは何かのなどうたらこうたらで、
はい、
っていうのを特定することができをしている人なんですよ、
はい、
でその人が彦根城に来た時に、
あ、来たんですね、
に、はい、彦根城の固有種として
はい
イチゴを発見してるんですよ。
イチゴへー、
大とっくりイチゴっていうんですけどね。
へー、
でその大とっくりイチゴっていうのが彦根城にあるんです。
もう今も残ってる。
そう、彦根城にしかないイチゴ。
へえ。
大とっくりイチゴっていうのが今もある。みんな知らないで通ってるけれども、ちゃんと彦根城みんな見ながらふっと通り過ぎているんだけど、その彦根城にしかないイチゴがある。はい、それもそれ を特定した人、同定した人は、
はい、
牧野富太郎なんですよ。
へえ。
だから。こういうちっちゃなことがね、はい、なぜか私は楽しい。
なるほど、
うん、でそれもしかもですね、それを童貞っていうのか特定するときに協力した先生が岩瀬作五郎っていう先生で、
は
い、
岩瀬作五郎
作五郎っていう先生で、はい、その先生はイチョウの精子を発見した人。
イチョウ、
イチョウ、あの、
はい、あの秋紅葉の時期の黄色い、
イチョウの精子を発見した人。でそれはもう世界的なことだった。でその先生は彦根東高校の先生だった。
あ、そうなんですね、
はい、だから彦根東高校のキャラクターは銀ちゃんなんですよ。銀杏のここを銀杏をつけている白い猫。
あ、そうなんですね。だから僕存じ上げなくて知らなくて、
だからそういうこうなんていうかちっちゃなことから今にこうずっとつながってくるんです、彦根城の。
はい、
だからね、だから私は好きなんですけどそういう。でこの間だからその、はい、うん、天秤櫓に、
はい、
彦根城に興味を持って上がりましたっておっしゃってましたよね、
はい、はい、
で天秤櫓の橋を渡る、
はい、
ところの茶店みたいのがあったでしょ。
ありました、あの金の隣ですかね。
そうそう、だから茶店みたいなところと、
はい、
橋の間にこんもりとした庭みたいなのが、
庭
で大きい看板があったはずなんですよ。
あの金について書かれてる看板ではなく、
大とっくりいちごって書いてある。
そうなんですか。
だからそこにちゃんと詳しく看板があって、
はい、あれですかね、あのお土産屋さん、
そうそう、の近く、間、
橋の間に、あ、ありました、ありました、
あったでしょ。
やっぱそこなんですね。
そう、あそこに大とっくりいちごが植わっているんです。
あ、なんかどっかでその文字見たような気がするって思ってたんですけど、
けど通り過ぎちゃうでしょ。
そうですね、ちゃんとは読まなかったです、は
い、うん、だから割とね、あのみんな見過ごしているの で、
はい、
でこれからの季節、いちごの季節なのでね、
はい、
で大徳利いちごがこう成長していく様子とかね、
はい、
あの見ることができますんで、
へ、
あ、これが大徳利いちごかみたいな。
それって食べられるんですか。
食べられると思います。はい、一応こ鑑賞用として、
はい、
あの入ってきてるみたいなんだけど、
はい、
で彦根城の固有種っていうことは彦根城にしかないんです、その大とっくりいちごっていうのは。そうですね、はい、でまあ本当は持って帰ったらいかんのだろうけれども、
まあ、ダメでしょうね。
まあ、多分許可を取って、
はい、
あのなんていうんですか、育てようとした人もいるみたいですけど。
あ、そうなんですか。
ね、でもね、やっぱ育たないんだって。
あそこでしか育たないんですね、
はい、っていうことを聞きました。
なんか理由があるんですかね、
う
ん、
で発見された場所っていうのは、はい、あの天秤櫓の前ではなくて、
あ、そうなんですか、
彦根城博物館の裏側の、
はい、
崖のところかな、あ、崖じゃないや、あの石垣のところかな、
そこから植え替えられた、
うん、だと思います。
それでも今も元気に育ってるってことは、まあ、その彦根城の土なんですかね。
そうでしょうね、彦根城の環境がそうさせるんだと思いますね。
でもなんか個人で育てようとするとうまくいかない、
うん、でだから世界遺産の彦根登録しようとする彦根城だけれども、そこの中には世界に誇れるものもたくさんあるという、たくさんというのが例えば大とっくりいちごっていうのはこう世界に誇れる、世界の植物、日本の植物、二大植物学者の神と言われる牧野富太郎と岩瀬作五郎の2人が協力して同定した大とくりいちご、これはもうすごい。ね、それに待つ、それに紐づいて彦根東高校の銀ちゃんがいると、ゆるキャラの
銀ちゃん初めて聞きました
、うん、あのカモンちゃんみたいな。
あ、そうですね、はい、カモンちゃん、
カモンちゃん、銀ちゃんがちゃんと世界遺産エリア内にいてくれるっていうのは、それはそれでまた楽しい。
そうですね。
うん、だからそのいろんなことが分かってくるって興味を持てば、だから世界遺産検定受けましょう。
はい、そ そこにつながるのか、
はい、世界遺産検定はだってあの世界検って言うんですもん、
あ、略称あるんですね、
略称すると世界検、
はい、
で私たちのラジオは
世界ラジ
ー、ね、
あー確かに
いいじゃないですか。あの鉢巻きじゃない、なんかこう世界遺産検定受験するときに、はい、セカラジのワッペンじゃないエンブレムとか作ってもらってバーンとこれ
宣伝ですか、
うん、でこうやっぱ100点ぐらい取ってもらわないとね、
いやなんかどんどんハードルが高くなってるような
っていうの面白いと思うんですよ。
あ、うん、まあそうですね。
あとそのさ最初の話に戻ると、
はい、
バルトブルグ城と何を調べたんですって今回、
まあ日本のお城で世界遺産で、うん、ってなると、まあ、一番有名というか、うん、なのは姫路城かなと思って、
そうですね、
はいはい、
どうでした姫路城を調べてみて。
どっちかっていうと、うん、なんか外見っていうのが大きく評価されてるんだなっていうふうに思いました、
うん、そうなんです、外見なんですよ見た目、
はい、
要はやっぱ動産っていうのが建造物ですので、
はいはい、
でやっぱり姫路城っていうのは、ね、圧巻ですよね。
そうですね、ちょっと僕実際に見たことはないんですよね、うん、なんですけど、まあ、ちょうどいつ頃だったかな、なんか改修があったじゃないですか、うん、姫路城の、
はい、
その時になんか真っ白になった姫路城っていうのをなんかテレビかなんかで見て、うん、それはなんか印象に残ってますね。
白鷺城って言いますね。
そうですね、白鷺城の。
だから姫路城の別名は白鷺城、
はい、
彦根城の別名は
別名、
はい、彦根城の別名は
ありましたっけ、
もう
すいません、あ、金鬼城、
金鬼城、
ああ、思い出しました、
思い出しました、
金亀っていう日本酒があるみたいな、
そうです、そうです、
金鬼公園もありますし、
そうです、だから金鬼城っていうんですよ、はい、金の亀の城っていうんです、はい、で多分一番最初の頃にお話、
そうですね、第1回だった気がします、
うん、が出たような気がするんですけど、
はい、
彦根城のあった場所は江戸時代以前は観音霊城だった、
はい、
でその観音霊城でその金の亀に乗った観音さんが祀られていたっていうような話をして、はい、でそこから、はい、彦根城は金の山は彦根山は金鬼山と言われて通称があって金鬼城という別名があるんだよということですね、はい、で
ありました、ありました、ありました、
忘れちゃいかんですよ、
すいません、
で、金亀というお酒があるのは、はい、いいのお殿さんから、お殿さんから、はい、酒造りをしろと言われた家臣の岡村家がずっと作ってるお酒 で、
お
で本当はね大星っていう大きい星っていう、
はい、
お酒を一生懸命作ってるんだところ、
あ、そうなん
ですね、すごい美味しいですよ、
はい、
で金亀っていうお酒を作るときに、
はい、
酒名をやっぱり金鬼っていうお酒にしようと思ったんだって、金の亀って書くか、はい、金鬼って、金鬼っていうお酒を作ろうと思ったんだけど、
はい、
やっぱりそれは恐れ多いということで、音っていうのかな、
はい、
同じ金鬼とは書くんだけど金亀という読みにしたという、だから彦根城というのは別名は金鬼城と言います、
はい、
はい、
ちょっとちゃんと覚えておきます、
覚えておいてください、
はい、
はいはい、ですね、でね、世界姫路城が世界遺産登録された一番 の、はい、その唯一無二の価値みたいなものは何だったですか。
価値ですか、
うん、
何だったかな、日本の木造城郭建築の最高点を示しており、重要な特徴をすべて無傷で保存している、
そうなんですよ、
おー、合ってた、
そうなんですよ、だからそれが世界遺産としての唯一無二の価値、
価値、世界に誇るというか世界に示せる価値と、
世界の宝物として何が宝物かっていうと、
はい、
日本の城郭建築、木造城郭建築の最高峰だという、一番すごいということ で、
はい、
でそれが唯一無二の価値だと認められて世界遺産 に、はい、に登録されている、
はあ、なるほど、
わけですね、
はい、
だからあれが城郭建築の最高峰、
はい、
で、彦根城も一緒に暫定リストに載ってたんですよ、実は姫路城との
時にですか、
はい、
あ、なるほど、
載ってたんだけど彦根城は落ちた、
はい、
で彦根城もすごい価値が城郭建築としては価値があるんだけれども、はい、一つの国で同じ価値を持つものは登録しちゃいけませんよみたいなことがルールができちゃった。
そうなんですね、はい、同じだとダメなんですね。
そう、その唯一無二の価値がなくが同じじゃダメですよ、前はね良かったみたいなんだけど、はい、でそれがダメですよっていうことになったから同じ価値では世界遺産に登録されなくなった、はい、
あ、そうなんですね、はい、へ
ー、だから新しい価値を見つけ出そうとして悶々何十年もやってきた。
で
やっとこの度、
はい、
国内推薦が出る
そう、はい、
かもしれない、
はい、
というところまで来たわけですね。
へー、はい、なるほど、
うん、だから姫路城はね、そしてねもう一つね、世界遺産検定上で言うと、
はい、
神聖性っていう言葉が出てくる。
神聖性、神の、はい、
誠の誠、
あ、誠で、
誠、真、真実の真ですね、
はい、
誠って原さんの時代ではあまり通じない誠ってい
う。いや、分かります、
分かります、
分かります、はい、ち
ょ、アニメとかでだと誠って聞くと何を思い出しますか。
え、まま、アニメの誠ですか。
あ、僕らはね、誠ちゃんとか思い出すんですよ。
ああ、人名ってことですか。
うん、グワッシーっていう。
グワッシー、
ああ、わかりませんね。
ちょっとダメそうですけども、はい、まあ、ちょっと、はい、
ごめんなさい。で、申請制に基づ、木造城郭の、
はい、
姫路城というのはこれまで何度も申請制に基づく修復を経て保護されてきましたっていう、
はい、
この申請制っていうのは何だろうなというと、木造建築であれば木造のまま、つまりいらんことはせえへん、昔のまま同じように修復してきた、
残ってる、
してしましたよっていうことが大事なんですね、
はい、
で、変な修復の仕方をしてませんっていう、昔のままや昔の文化を引き継いで、同じように修復をしてきました、
してきたと。
でその申請性が問われるんですよね。
あ、なるほど、うん、まあ、ちょっといいとこなんですけれども、うん、まあ、ちょっとお時間来たので曲の方だけ参りたいかなというふうに、
はい、
思います。3曲目は、リトルグリーモンスターで世界はあなたに笑いかけているです。どうぞ。ただいまお送りしたのは、リトルグリーモンスターで世界はあなたに笑いかけているでした。というわけで、まあ、先ほどまでね世界遺産つながりで姫路城の話っていうのを軽く触れたんですけども、はい、
うん、で彦根城っていうのはだから江戸時代の江戸時代250年か、
はい、
の間の徳川のが治めた時代の平和なシステムのを表す建造物がたくさんちゃんと残ってますよっていうことなんですね、はい、だから平和の象徴っていうことで登録をしようとしている。
なるほど、
うん、ということですね。
なるほど、
だからこうだんだんと世界遺産って面白いなっていう感じになってきたじゃないですか。
そうですね、面白みは感じてますね、
うん、いや、そこからいろんなことが分かるからね。
そうですね、
面白いと思います。で世界遺産検定は受けます。
もう
受けちゃえばいいじゃないですか。
今日その話しか。
はい、どうですか、近くは7月13日と8月にもあるんですね。
7月13日に、うん、なんか会場に受けに行くのと、
うん、
CBT 試験っていうのがあるみたい で、
はい、
でなんか9月頃にも CBT だけはあるみたいですね、うんうん、CBT ってのが分かんないですけど、
ぜひこのセカラジーが放送されてる間に
行くと、
4級3級2級のうちのどれでもいいので一回チャレンジをして撮ってみる。でそうすると最後のセカラジの最終回の時に、
はい、
私は受かりましたと、彦根の皆さんみんな受けに行きましょうみたいなこう大演談でそうすることで世界遺産登録が盛り上がることができますよっていうようなね感じとかなんかこうシナリオができて来たなっていう感じがしますね。
そう、脚本通りにことが進むかはちょっと、
はい、まあ、それがリアルですよね。リアルなところと、
まあ、そのそうですね、
それを実現していく気持ちってやっぱ大事かなと。で、だから それ用に毎回これから世界遺産検定に関する問題を、
はい、
こんな問題出てますよみたいなところを、
はい、
やって、ね、だから、はい、この間振り返りで復習の問題をやりましょうみたいなのがあったでしょ。
ありましたね。
あれが、はい、今度は、世界遺産検定で実際に出てた問題でやろうという、ま
あ、なるほど。
でみんなで世界遺産検定に行こうと。で一人で行く必要はないんですよ。
ほう。
だからあの小畑社長とかを誘って行くっていうのも全然大丈夫ですから。
なるほど、はいは
い、あできる大丈夫って本当に。
いや
行ってきました、あ、はい、意外と優しかったとかね。
はあ、なるほど、
だからいいと思います。で僕の予想では多分2級いけるような気がしますね。
はい、なんか聞いた話だと2級英作があるだとか。
いやいや、あの英語でちょっと紹介してみようみたいなものがあったような気がするんです。
いやちょっと英語はちょっとものすごく、
あの問題集をやっとけば大丈夫なので、はい、いきます。
いやー、はい、ちょっと
じゃあなんか僕はだんだんと楽しくなってきたですね
ちょっとなんかもうどんどん追い詰められてる、まだやると僕は、
だって世界遺産検定を受けていただける、で大徳利一護の今日のこと話したからきっと原さんのことだから、
はい、
あこれかって言って見に行ってくれるだろうし、
どうですかね、ちょっとその時間が取れるか分かんない。
取れます
、まあ、まあ時間はあるんですけど、と学校の授業と時間合うかですね、うん、でやっぱりね、通り道ではあるんで、
聞いたり学んだりしたことは伝道者として誰かに伝える、
まあそうですね。
で仕組みとしてはね、ネズミ講ではないんですけれども、
はい、
2人の伝えた人が2人の人に伝えてねっていう約束をするんですよでも原さんも2人の人に同じことを言う。
なるほど。
そうするとですね、あの76組目だったかな、
はい、
76回走で自分に戻ってくる
へ
っていう神話めいた話もあるので。
そうなんですね。
それを本当かどうかっていうのを実証しがてら
ちょっと
伝道師となる。
そこまで興味がある人はなかなか。
いやだからそれはね、興味のあるなしじゃなくて、
あ、まあ
話してね、大徳利一護のこと話してね、二人の人に話してねって言ったら、みんなしばらくするとそのちゃんと二人の人に話すことを真面目にやればみんなが知ることになる。だからこうなんかそういう楽しい仕掛けっていうのか、楽しいチャレンジをやりましょうよ。
まあ、どこかで止まりそうな気がものすごくしますけれど。
いやだからそのなってもならなくてもいいから、最初の一歩を誰かが踏み出さないと。
まあそうですね、やらないことにはね。
だから世界遺産検定にしても受けてみました、簡単だったですよっていうことを話せる人がいないとダメだし、
は
あ、大徳利一護のことを広めようとするときにたった2人の人に話せばいいというのを確約して2つの、話すということを始める人がいなければ、
はい、
何も進んでいかないし、まあ、同じままだし、閉じた空間で僕らが盛り上げなきゃ盛り上げなきゃとか、
まあそうですね、
言ってるだけの話で常に終わってしまう、
はいはい、それは、うん、まさにその通り
とは熱く語ってますが、
はい、
なんかそういうことをやり始めることっていうのがやっぱ、はい、楽しい気がするんで す、ね、例えば今ここに3人いるじゃないですか、
はい、
で今日帰って僕が2人の人にじゃ大徳利一護のことをちゃんと話してねって言って約束をして始める、
はい、なるほど。
で僕のグループと、
はい、
原さんのグループと、
はい、
小畑社長のグループと、
はい、
この3つのグループができていくわけじゃないですか。それでも
それ、ね、それぞれこの3人を根っことしてどんどん伸びていく
わけで、その枝が途中でなくなったとしても、
はい、
ある程度の例えば僕のところで10階層まで行ったとか、
はい
ね、それだけでもやっぱり、
まあ、
それだけでも面白いと思いますけどね。
そうですね、
はい、ね、まあ、あちょっとダメだな、期待薄だな。
まあ、あのちゃんとね、2人に伝えるようにっていう風に言って、友人には話してみます。はい、ポートクリーチゴ、
はい、
あーそうですか、いや、まあ、
指令が、横から指令が出ました。
まあ、はい、友人には伝えます。はい、
はい、
でそれがどこまで続くか正直僕には分からないです。
やり始めましょう。
そうですね、始めて、
始めないとやっぱダメだし、ね、ラジオ聞いててくださってる方がおいでになると思うので、
はい、
でその人もあ、じゃあ2人ぐらいだったらと思って、
はい、
ね、じゃあ私の次は2人伝えてねって言って、
はい、
お子さんでもいいしご主人でもいいし、
まあ、学生の間なんで友人同士でバーって広がりますかね、
うん、
なるなら、
なんかそんな風になれば。
そうですね、
うん、局地的ではあるけれども
一気に広がれば
そう、なんか外国の人が来て、彦根人はみんなオートクリジゴのこと2人ずつ喋ってるんだぜとか
言ってくれたら、
みんなしょうもないことなんだけど、だそういうしょうもないことをちょっと真面目にやるのも面白いかなと。
そうですね、
それができるのも彦根城の世界遺産登録があるから
ですね。僕もそんなきっかけなければあれでしたけど、まあ、世界遺産検定もね、まあ、前向きに考えるというか、
いや前向きじゃない、前向きじゃない、
まあ受けるかな、もう
受けるかなじゃない、
もう誰かちょっとください、一緒に行く方募集しております。というわけで、以上のこの時間は、滋賀大学3回生の原浩太と
杉原雅樹
でお送りしました。来週もここアルプラザ彦根の6階コージータウンからお送りします。ぜひともお聞きください。この番組は関西産業株式会社、彦根急走株式会社の提供でお送りしました。